When Pastor Keith was explaining about his muscles, it's a true story.
ね、もう本当どんなしょうもないことでもですね、褒めてあげると男がすごい気持ちになるよ。
Even those things that might think you, it doesn't really matter at all if you just encourage them a little bit.
私はそうですね。はい。
I'm like this as well.
だから奥さんそれだけ覚えたら何でもできるようになりますよ。はい。
So ladies, if you just remember that thing.
どんなに、ね、60何歳の おっちゃんになってもですね、やはり心は4歳です。はい。
No matter how old you get, you still guys have this four-year-old heart.
はい。じゃあ、これから最後のセッションに行きたいと思います。
So we'll be going to our last session.
はい。Pastor Keith、今度、スケックが通訳お願いします。
Let's welcome Pastor Keith and Skek.
All right. Everybody okay?
皆さん元気ですか？大丈夫ですか？
元気ですか？
元気ですか？
That's good. What did I just say? I remember that. Okay. Fantastic. So when I was playing in the NBA,
NBA でプレーしてた時に、
I would run like little children's basketball camps.
なんかちっちゃい子供たちのバスケキャンプっていうのを導いてました。
And the children would come to us for a week, and we'd train them in basketball.
1週間子供たちが来てバスケのトレーニングをしてあげてました。
And I would always tell the children and their parents,
子供たちとご両親に言ってたんですけれども、
Your child will not be a better basketball player after our camp.
私たちのキャンプの後にあなたの子供たちはより良いバスケ選手にはなりませんと。
However, if they take what they learn,
ですが、習ったことを学んだことを
And go home and do it every day, they'll eventually become a better basketball player.
持ち帰って毎日それを繰り返してやれば、より良いバスケット選手になるでしょう。
Sometimes we come to a marriage seminar and think our marriage will be better when we leave.
私たちもこのように結婚セミナーみたいなのをやっていると、帰った瞬間からもうすでに結婚生活が良くなるっていうふうに思う人たちがいると思いますけど。
Your marriage is not going to be better today.
ですが、今日あなたの結婚生活は良くなりません。
However, if you'll take what you'll learn,
ですが、皆さんが今日学んだことを
do it every day,
毎日やっていけば
you will have a great marriage.
より良い結婚生活になるはずです。
And it's worth having.
で、そしてそれは価値のあるものです。
You're married.
皆さんは結婚します
。You're roommates.
皆さんはルームメイトです。
You might as well have an awesome time.
であれば、だったらいい時間を過ごしたいですよね。
For the rest of your lives.
この人生をこの先ずっと通して。
You single people that are here, I want to just thank you for coming.
皆さん、この独身の皆さん、本当に今日来てくれてありがとうございます。
The best thing you can do for your future happiness is to invest today in it.
皆さんのこの将来の幸せのために何をすればよいかというと、今日からその投資をし始めることです。
I also want to commend to everybody in this room your pastors.
そして皆さんの前で言いたいんですけれども、皆さんの牧師先生、
You have people who love you.
皆さんのことを愛してくれる先生たちがいっぱいいます。
Pray for you, who care about you.
祈ってくれてます。そして気にかけてくれてます。
And in our conversations with them, they want nothing more than you'd have an amazing marriage.
で、彼らとの会話の中で分かったことなんですけれども、皆さんにもう素晴らしい結婚生活のことをすごく望んでいる方々です。
If you take the principles we're talking about today,
今日私たちが学んだ原則、
and you emulate these amazing men and women,
そしてこの素晴らしい男性と女性、それを掛け合わせたときに、
follow them as they're following Jesus.
本当に彼らがイエス様についていっていると同じように皆さんも彼らについていってください。
You're gonna have a great marriage.
そうすれば素晴らしい結婚生活を送れるはずです。
If you ever wonder if God loves you,
神様に愛されているかどうか悩んだこと、考えたことありますか？
I want you to look at the leaders that he's given you.
まあその時その皆さんのリーダーたちに、を見てください。
And you'll know that he thinks the world of you.
そうすれば神様は本当に世界をも引き換えにしたいぐらいあなた方のことを愛しているっていうことがわかります。
He's given you great pastors.
神様はもう素晴らしい牧師先生方を与えてくれています。
Okay, in our first session, we spent some time getting to know one another.
最初のセッションでお互いのことをよりよく知ること、そういう練習をしました。
In our last session, we talked about God's design for marriage.
そして最後のセッションでその 結婚生活における神様がどのような形でそれを作ってくださったのかを見ました。
In this session, we want to talk to you about some effective ways to communicate.
次のセクションでは私たちどのようにより効果的にコミュニケーションができるかというところを見ていきたいです。
Jennifer, would you stand up for just a second? The Bible says when you got married,
聖書では結婚するときに、
that two people became one.
二人が一つになりましたと書いてあります。
I like this.
これいいですね。
Two,
二人が、
are no longer two.
二人は二人同士ではなくて、
but are one.
ですが一つです。一人になりました。
The Bible also says,
聖書にはこのようにも書いてあります。
That a house divided cannot stand.
分裂した家は立つことができませんと。
So two have become one.
二つが一つになり、
when one becomes two,
そして一つが二つになってしまったときに、
we're gonna have trouble.
問題が起きます。
So given that,
なので、
the devil works tirelessly.
敵というのは、
at this seam right here between husband and wife.
この二人と二人のそのつなぎ目のところを攻撃してくるんです。
If I cannot love,
私が愛せなければ、
she cannot respect,
彼女が尊敬して
くれなければ、and I think she's weird because she's different,
そして違うから異なるからこの人を変だと思ったり、
she thinks I'm weird because I'm disorganized,
そして私がその全然そのちゃんと整理整頓じゃないから、変だと思われたら、
and then he tells me, but my secretary understands me.
だけれどもその私の、
and then he tells her that I don't understand her.
そして敵の嘘が来るんですね。自分の秘書だったら分かる、他の友達だったら分かってくれるのに。
One has now become two.
そして何が二つになってしまったかです。
And Scripture says this.
御言葉ではこう書いてあります。
In Ephesians chapter 6.
エペソの6章では。
My battle is not against flesh and blood.
私たちの戦いは血肉に対する戦いではないと。
But against powers, principalities, spiritual forces of wickedness.
ですが霊的な力、さまざまな権力、それらの目に見えないものに対する戦いなんですね。
If he can divide our house,
私たちの家を敵がその割くことができるんであれば、
and convince us that my battle is flesh and blood,
そして私たちの戦いは血肉によるに対するものだっていうふうに自分たちがその嘘を信じてしまったとき、
we'll destroy each other.
私たちはお互いを、
and he never has to bother us again.
破壊してしまいます。そして敵はもう自分たちに攻撃を仕掛けることはないでしょう。
So it's important to understand it's this seam that he works at.
このつなぎ目です。このつなぎ目が一番攻撃されやすいつなぎ目
です。Now once we turn,
で私たちはお互いを向いて、
he just moves off to another couple.
そして私たちが別れてしまったときに他のカップル
に攻撃します。Battle becomes her. She's the problem.
で問題が彼女が問題なんだっていうふうになるし。
And we destroy each other.
そしてお互いを倒し破壊してしまいます。
Whenever we find ourselves having a having intense fellowship,
そしてここでなんか激しい交わりが行われるときに、
at each other,
お互いに対する激しい交わりです。
We know we have a problem.
私たちはそこで問題が生じていることがわかります。
And we'll stop our intense fellowship.
そしてこの激しい交わりを一旦止めて、
say, come here, baby.
お互いにこうやって愛し合うことが大事なんです。
It's really hard to argue this way.
そしてこのように立っていると口論が難しくなるんですね。
But when we decide to stand as one,
ですがその私たちが一つになる、一人のままでいようって決心したときに、
It's very easy for us to see the spiritual forces coming against us.
私たちに対して向かってくるこの霊的な悪い力を見ることが
しやすいんです。Against my marriage.
そして私たちの結婚に対する本当の敵っていうものが明らかになるんですね。
Good job. Okay, so hey, watch it. So what we are going to talk about in this session,
何を話すかと言いますと、
is what we call rules of engagement.
この、衝突のルールですね。
How to have intense fellowship,
激しい交わりの中、
in a way that is redemptive,
それが贖いに向かう。やり方、
and doesn't further divide our house.
そして家を家庭を壊さないやり方。
It's a very important skill.
大切なスキルです。
I'm going to show you some of the things we do.
私たちがやること、こういうことをします。
And then we'll give you an opportunity to work up some of your own rules.
それを通してお互いのルールをこれから構築し合うっていうこともやります。
For many years, we had these written down and hanging up on our refrigerator.
これらのことを私たち、書き出して、この冷蔵庫に貼ってありました。
And these were the rules that governed our intense fellowship.
私たちの激しい衝突、激しい交わりを、しっかりと秩序を保つようにできるようにするための5つのルールでした。
All right, we'll just walk through these one at a time.
一つずつ見ていきたいと思います。
Never say never.
絶対という言葉は絶対使わない。
Or always.
またはいつもとかそういう言葉は使わない。
Whenever we were in a discussion,
いつも私たちが、話し合いをしているときに、
and we heard the word never or always come out,
絶対とかいつもとかそういう言葉を見るときに、聞くときに、
we had to immediately change the discussion.
そこで必ず自分たちは話の内容を変える必要がありました。
It looks like this.
まあこんな感じですね。
I'm not happy because you never.
自分、あなたが絶対にあれだから、だから僕は怒ってるんだ。
Oh yeah? Well, you always.
だけれどもあなたはいつもこうだから。
Whenever you hear the words never or always in a discussion,
絶対とかいつもとかっていう言葉を、話し合いの中で聞くときに、
you know for a fact that you have unforgiveness.
もうその中に。自分たちの心の中に許さない心が、苦い心があるっていうのが分かります。
And it's not possible to build a healthy relationship on unforgiveness.
それを通して分かるのが、自分たちはその許さない気持ちを、心を通して良い関係っていうのはできないってことなんです。
Now how do we know we have unforgiveness?
私たちどのようにこの許さない心があるのか、分かるの、それが分かるのか。
Because forgiveness means I'm not going to hold your past sins against you.
この許しというのは、今まであなたが犯した罪を、この自分、過去の罪を、もうあなたに対してそれをもう一度持ち出すことはしないと。
You know, like when Jesus forgave you and all those old things you did, he doesn't count them against you anymore.
イエス様が私たちを許したときに、私たちの過去の罪は全部洗い流して、それをもう一度ぶり返すことはイエス様はしません。
That's how we should live toward our spouse.
だから私たちも自分たちの伴侶に対してそのように生きていきたいんです。
But when I say,You never do this.
ですが、あなたは絶対にこれをしないじゃんっていう時に。
By definition of saying never,
絶対って言ったことの定義として。
I'm remembering every other time that she hasn't.
過去今までに同じ過ちを犯した時、それらのことを思い出してるんです私は。
And now we're dealing with this situation.
ね、この状況に対して私たちが話す。
And I'm bringing it with the full weight of every past mistake.
そして全ての過去の過ちを全部その重さをここに持ってきて。
When either of us says, you always.
そしてあなたはいつもっていうふうにどっちかが言うときに。
By definition, I'm saying, I remember every other time that you did that.
同じように今まで犯してきた同じ間違い。
And I'm throwing them all at you.
を持ち出してあなたに投げつけてる。それようなことをやってるんです。
When the words always or never come up in our discussions,
絶対にとかいつもとかその言葉が話し合いの中で出てくるときに、
It's time for us to take a quick stop, a timeout.
ちょっとタイムアウトして休憩して、
Get a little bit of time with Jesus.
イエス様と時間を取って、
Deal with the unforgiveness in my heart.
まず自分の心の中の許さない心を取り扱ってもらってから。
And now we can come back together and discuss the issue at hand.
それを通して家の中でこのそれをやってからもう一度話し合いを開始することができます。
Never say never, never say always.
絶対ということは絶対使わない。いつもも絶対使わない。
The next rule of engagement is accusation.
次、責めることです。
The Bible says that the devil is the accuser of the saints.
この聖書の中では敵こそがこの生徒たちを責める本人だって書いてあります。
The devil accuses day and night.
この敵というのはいつもいつも毎日毎朝毎晩人を責めてます。
It's impossible to build a good, godly, redemptive relationship when I'm acting like the devil and accusing.
この敵のように責めるものと家庭の中でなってしまっていては、いい神様的なそのあがなうこの人間関係を構築することは不可能です。
If you're wondering what accusation looks like,
責めというのはこういうことです。
Usually has a finger attached.
だいたい指がこの関わるんですね。入ってくるんです。
You know what your problem is?
お前の問題は何だかわかるか?
Do you know what you haven't done right?
まだ正しくできてないことなんだかわかるか?
See how ugly that is?
わかりますかそれ。すごく見にくいですよね。
It feels so condemning and so demeaning.
それを通して、いや本当に自分が責められてるっていう気持ちになるんです。
It's so full of pride.
プライドだらけで、傲慢さだらけなんです
。I'm right, you're wrong. How dare you?
自分が正しくて、あなたが間違っていて、だからお前はそういうやつなんだ。
The devil is the accuser.
この敵というのは責める、人なんです。
And when I accuse, I'm acting like the devil.
そして自分がその相手を責めているとき、それはまるで自分が敵、その悪魔かのようなんです。
If I want God's grace and God's peace in my home,
神様の恵みと神様の平安が家の中に、あってほしければ、
It works better when I act like Jesus than the devil.
自分が敵よりも、イエス様のように振る舞っていた方がいい結果が出るんです。
If either of us starts acting like a devil.
そしてお互いがどっちかが敵のように悪魔のように、振る舞い始めれば、
That's an immediate stop in the discussion.
そのディスカッションの中で話し合いの中でもうすぐに止めます。
We both go spend a little bit of time with Jesus.
お互いがそのイエス様との時間を別々にとって、
We repent for our actions.
自分たちの行いを悔い改めて、
And we come back.And resume the issue at hand.
戻ってきて、この今まで話し合ってたことをもう一度話し合います。
I statements is our next one.
私という発言。
This is a very helpful kind of positive rule of engagement for us.
これは私たち衝突における良い、ことですね。良いルールです。
An I statement works like this.
この私という言葉なんですけれども、発言。
Many times I've said, Jennifer, you make me so mad.
で、よく言うんですね。ジェニファー、あなたは私を怒らせる、いつも。
That is a lot of pressure to put on her my emotions.
自分のこの感情をなんか押し付けるみたいで、たくさんプレッシャーを与えてしまうんですね。
You make me mad. Why don't you make me happy?
あなたは私を怒らせている。なぜあなたは私を喜ばせない？
Your emotions are your own responsibility, not your spouse's.
皆さんのこの感情っていうのは自分たちの責任です。相手の責任ではありません。
So, I'm in sin by expecting her to make my emotions be something.
だから自分の感情をこのようにさす、してくださいっていうふうに彼女に対して、何らかの、その期待を持たせることがそもそも罪なんです。
And I can't expect her to either be responsible for my emotions or to change my emotions.
そして自分もその変な期待感を持つべきではないんですね。彼女に僕の、感情をより良いものにしてくれる本人として自分たちはそのように思いたくないんです。
What she is responsible for,
彼女の責任というのは、
and what she can change,
彼女が変えられることは、
are her actions.
彼女自身の行動と、
so an I statement,
だから私っていう言葉が出てくるときに、
gives each of us the proper responsibility.
というのは、正しい責任をはっきりと分からせるためにあるんです。
I feel so angry.
私は怒っています。
The responsibility for my emotions are mine.
で、この怒りっていうのは、この感情っていうのは自分の責任なんで。
I feel so angry.
私が怒ってるのは。
When you don't laugh at my jokes, I don't know.
あなたが自分の冗談に笑ってくれないとき。
The responsibility.For her action.
だからその責任は彼女、彼らのその、行動なんですね。
I feel so disappointed.
自分ががっかりしてますと。
When you don't talk to me.
自分に話してくれないときとか。
So what I'm asking of my spouse.
だから自分が何を聞いてる、聞き出してるかというと。
Is an action or a behavior.
その、なんていうんですかね、期待してるのは、この行いこと行動とあと言葉ですね。
Without the burden of being responsible for my emotions.
そして彼らは私たちの、感情の責任を負う必要はないんです。
So in any situations where I'm feeling upset in our relationship,
自分たちの関係の中で、自分がそのがっかりしている部分があるんであれば、
The sentence goes, I feel blank when you blank.
あなたが〇〇しているときに自分は〇〇を感じているみたいな感じになるんです。
She can adjust her actions and so can I.
そしてお互い私たちはその行動や行い言葉を調整することができます。
But my emotions remain my responsibility.
けれども自分が感じる感情っていうのは自分の責任だっていうことです。
Okay, next one. Cross the line.
次、一線を越える。
When we create rules of engagement,
私たち衝突のルールを上げるときに、
They are the law.
They.
The rules are the law.
このルール自身がもう家の中の法律みたいなものなんです。
So when either of us cross the line,
だから私たちお互いがどっちかが線を一線を越えたときに、
we start to accuse,
責め始めたり、
or we say things like never,
そして絶対にっていう言葉を使い始めた
とき、always,
いつもと、
then all either of us has to do is grab that piece of paper.
どっちかがやられた方が紙を取って
and hold it out.
そして出すこうやって
and the law has spoken.
法律はこれだ
and it's usually when I have the greatest insulting comeback for her.
でそれらのことをやるときがいつも自分が、お返しになんか最高の、バカにする言葉を思いついた瞬間にそれが起こるんです。
I'm just about to accuse her really good.
今から最高の攻め言葉で攻めるべきあのタイミングだったのに。
And I get met with that paper.
で、だけれどもその紙が自分の目の前にあるとき。
And we stop.
私たちはその瞬間止まります。
We're not going to avoid the issue.
私たちはこの問題を無視するわけではなくて。
We're just not going to address it in a bad spirit.
今この悪い例、悪い態度の中でそれの話し合いは絶対にしませんということです。
We disengage.
そしてお互い少し時間を取って、祈って。
And we come back together to discuss it.
また戻ってきて、そしてその話し合いを続けます。
Now I know American culture and Japanese culture have some significant differences.
日本の文化とアメリカの文化はものすごく違うっていうことがわかります。
Americans can sometimes be aggressive.
アメリカ人はアグレッシブな一面があります。
I remember from our time here, the Japanese culture was a little less confrontational.
で、ここに自分が前住んでた時思い出すんですけれども、日本の文化はあまり衝突はしない、避ける、そのような文化でした。
Most of our rules of engagement were to keep us from being too aggressive.
私たちのルールっていうのが持っていたルールっていうのはお互いに対するアグレッシブさっていうかそのなんかお互いのその強い気持ちを抑えるためだったんですね。
You may want to consider creating some rules.
ですが新しい私たちもルールを作るに
about which issues we are going to talk.
自分たちが実際に話し合うべき衝突すべき、この話この実際のトピックはどういうものなのか。
To bring forth someconfrontation.
それを通して衝突しないよりもあえて良い結果を招くために衝突をするっていうことが大事なんです。
Here's another of ours.
もう一つこれがあります。
Never go to bed angry.
怒りを持ちながら寝ない、怒りながら寝ないってことです。
The scripture says, "Do not let the sun go down on your anger."
御言葉に書いてあるんですけれども、自分たちが怒っている間、この日を沈ませないようにしなさいと。
What that means is.We do not go to sleep.
どういうことかと言いますと、
while we're angry with one another.
自分たちがお互いに対して怒っているときに、まあ、絶対寝てはいけません。
For two reasons.
二つの理由があります。
Number one, I think the devil likes to lie while you're sleeping.
敵というのは私たちが寝ている間に嘘をつくのが好きだと思います。
You go to bed angry.
怒っている間に怒ってて寝ます。
And while you're sleeping.
寝ている間に。
He's just saying, you know what?
でいつも言ってるんですね。こうやって
支えてくる。Your husband doesn't love you.
あなたの奥さんはあなたのことを愛してる。
You're never going to get this issue resolved.
この問題は絶対にこれは解決できない。
Your marriage will never be good.
あなたの結婚生活は絶対良いものにはならない。
It's all your fault.
全部お前のせいだ。
Maybe you shouldn't stay in this.
お前はこの結婚生活の中にいるべきではないんだ。
And you wake up in the morning with all kinds of new ideas.
で朝起きていろんなアイデアが頭の中に入ってるんですね。
None of which are good.
で、どれも良くないアイデアです。
The other reason it's very dangerous to go to bed angry.
もう一つ自分たちが怒りながら寝ると。
Is because the way our brain works.
自分たちの思いの中。
The times of highest creativity is just before you go to sleep and just when you wake up from sleep.
自分たちが寝る直前、そして起きた直後が自分たちの頭の中で想像力が一番働く時間なんですね。
There's something in your brain waves called alpha waves.
このアルファ波というものが自分たちの脳の中にあります。
They're responsible for creativity.
で、そのアルファ波は想像ですね、作る方の想像、それを左右していきます。
And when you go to bed angry,
私たちが寝て、怒ったまま寝ると、
and the alpha waves are starting to become present as you're getting drowsy.
アルファ波が入ってくるときに、寝る前に入ってくるときに、
your creativity starts to be used for ways to be more creatively angry.
想像力っていうのが自分たちが悪い方向、その怒りの方向に使われていく、行ってしまうんです。
And when you first wake up in the morning,
そして朝起きたときに、
maybe out on the couch,
そのソファに座ってるときに、
and you go, oh yeah,
あ、そういえば、
your creativity and your alpha waves help you come up with more creative ways to remain angry.
この想像力を通して自分たちがどのようによりもっと怒っていられるかっていう方向に、その自分たちの想像力が働いてしまうんですね。
Don't go to bed angry.
だから怒ったまま寝ないでください。
Now what that means is,
それがどういうことかと言いますと、
you have to be wise in when you choose to have intense fellowship.
いつこの交わりをすべきなのかということをまず自分たちは考えなきゃいけません。
I'm generally a nice guy.
私は大体は普通はいい人です。
But when I'm hungry,
けどお腹空いてるときと、
or when I'm tired,
疲れてるときは、
I'm mean.
自分は優しくないです。
So Jennifer knows this.
嫌なやつです。で、ジェニファーはそのことを知ってます。
So if we're going to have a discussion on an issue that needs to be talked about,
だから自分たちがもう確実に話し合わなきゃいけないことがあるんであれば、
she makes sure I'm well fed.
自分がちゃんとお腹がいっぱいの状態で、
and we start early enough in the evening that it can be resolved before bed.
そして夜のまだ早い、まあ、夕方のタイミングで寝る前までにちゃんと時間があることを確認してから、
or we save it for a Saturday afternoon when we have time.
土曜日の夕方、土曜日のその午後にですね、時間があるときに実際にそれを話し合います。
If the issue is not resolved before bedtime,
寝る前までにこの問題が解決されてなければ、
then we decide.We're going to set the issue aside and not fix it tonight.
私たちは決断する必要があるんですね。今日まずこの問題を一回置いてから寝ましょうね。
And we spend the remaining time before bed.
そして寝る前までに、
working through our anger.
自分たちの怒りっていうのをお互い取り扱っていきます。
So when we climb into bed,
だからベッドの中に入るときに、
which the Bible says we're to keep holy.
で、私たちはそのあれですね、清い状態でなければいけません。
We're not angry anymore.
私たちはお互いに対して怒ってない。
And every night, I say goodnight, love of my life.
で、毎晩寝る前に私はおやすみ、私の愛しい彼女。
And we curl up together.
そしてお互いこうやって一緒に寄り添って寝ます。
Sometimes the issue isn't resolved.
たまにこの問題っていうのが完全に解決されてるわけじゃないんですけど。
But every time the anger is.
だけれども毎回この怒りは取り扱われています。解決されています。
Don't in your anger go sleep on the couch.
だから怒ったままあなたはソファで寝ないでください。
Don't in the anger go sleep in a guest room or a hotel.
とか別の部屋とか別の場所に行って寝ないでください。
Stop working on the issue.
この問題は一回置いて。
Start working on the anger.
そしてこの怒りを取り扱って。
And then climb into your bed the way God made you to.
そして神様が作ってくださったようにベッドの中に入って寝てください。
Okay, the next, our rule, next rule of engagement is this. Where possible, sit.
このできる限り座ることが大事なんです。
You may have noticed, but I'm kind of large.
皆さん気づいたと思うんですけども、私は背が大きいです。
And when I get angry, I get even bigger. It's weird.
で、なんか、
I'm like the Hulk.
おかしいんですけれども、怒るとさらに大きくなるんですね。なんか、
I stand up.
自分が立ち上がって、そしてこうやって前のめりになって、
I puff my chest out.
そしてこうやってこの胸筋を目立たせて、
my natural reaction is attack.
で自分は攻撃的になるんだっていうのが自分の本能なんです。
And it's very difficult to attack
ね、そして攻撃するのが難しいんですね。
When you're sitting.
そう、座ってるときは攻撃しにくいんです。
There's a psychological principle called mirroring.
心理学的にこのミラーリングっていうのがあるんですけれども。
Try it sometime. It's a fun trick.
面白いです。やってみてください。一回。
When you're in a conversation with someone,
誰かと会話をしているときに、
within 45 seconds,
45秒のうちに、
they will start doing what you're doing.
その人は自分がやってることを真似し始めます。
Next time you're talking to someone, not anybody in this room, because they now know.
もうこの中ではもうお互いこのことを知ってるので、ちょっと意味がないんですけれども、皆さん今度誰かと会話をしているときに、
next time you're talking to somebody, do this.
これをやってみてください。
And see how long it takes.Pastor Scott already did.
スコット先生もやったんですけど、
See how long it takes before
どれぐらい早くその相手が同じポーズになるかっていうのを見てください。
Do this.
これをやってみるときに。
See how long it takes.
どれだけ早くその。
Start speaking with your hands rapidly.
だから手を早くこうやって動かしながら話していくと。
Eventually, within usually 30 to 45 seconds, the person starts to mirror your behavior and your tone.
だいたい30から45秒ぐらいの間にその人は真似し始めます。
So when I stand in our moments of intense fellowship,
だから自分がこの激しい交わりの中に立つときに、
I also tend to get louder.
うるさくなります、自分は声が。
The principle of mirroring,
ミラーリングのこの原則は、
would suggest she's going to match it.
どういうことを言うかと言いますと、彼女も同じような態度で来ます。
And I went to here, and she matched me.
で、自分がここまで来たら彼女もここまで来てしまう。
And then she raised me, and I matched her.
そして彼女がそれを上回ったので、だから僕はそれを行きます。
Interestingly, if I sit,
で、面白いのが自分が座ってると、
if I lower my tone,
そして自分の声の勢いを抑えると、
if I keep my mannerisms a little bit smaller,
そして自分のその身振り手振りっていうのを最小限に抑えると、
so will she.
そうすると彼女も同じようになっていきます。
And the situation de-escalates.
で、その自分その状況がより、落ち着いてくるわけなんですね。
The Bible says this.
聖書ではこう書いてあります。
A gentle word turns away wrath.
この、gentle word、優しい言葉っていうのが怒りを抑える、怒りを遠のけるって書いてあります。
It's true because God said it.
神様が言ったんで、それは本当です。
And it's true because it's human nature.
で、それが人間のその自然の状態なので、だから本当なんです。
People that work in crisis situations professionally.
このさまざまな災害の状況の中、なんていうんですかね、働いているプロの方は、
use this principle of mirroring to de-escalate situations.
このミラーリングの法則を使って状況を収束していくんです。
So when our The intensity in our fellowship rises.
私たちのこの交わりの激しさが増していくときに、
one of our rules is to consciously change our posture.
私たちのルールは自分たちのこの態度とか自分たちのこの姿勢っていうのを落ち着かせることが大事なんです。
And it allows us to deal with the issue at hand.
そうすることによって自分たちが今直面している問題それを取り扱うことができるようになります。
Without adding other things to it.
で、たくさんの他の邪魔なものを取り除きながらやっていきます。
Okay, our last rule of engagement
最後のルールなんですけれども、
is don't make any major decisions while you're angry.
怒っているときに大切な決断はしないこと。
That might seem obvious.
ものすごく当たり前のように聞こえますけれども、
I'm so angry with you.
私はあなたに怒ってる。
Let's go buy a house.
よし、家を買うぞ。
I hope you don't do that.
それらのことをやらないことを期待します。
I'm so angry with you. I'm gonna buy a car.
今怒ってるから今車を買おうって。
We understand we wouldn't.Necessarily do that.
それらのことをやらないのは分かってますけれども。
But may I suggest we make even more important decisions when we're angry?
けれども、その自分たちより大切な判断というのを怒りながら自分たちはやってはいけません。
If you keep doing that,
もし今のことをあなたがやり続けたなら、
I will never
二度と絶対に
speak to you this way again.
絶対にこのようにもう喋らないぞ。
I just made a vow.
もう自分の中で誓いをしてしまった。
To forever withhold something from my spouse?
何か良いものを自分の伴侶から、その抑えること。
I would call that a major decision.
それは大きな決断の一つです。
And now it's very difficult when the situation has settled.
だからこの状態が収束するときに、
to swallow my pride.
自分のプライドを抑えて、
and say, remember when I said I'd never do that?
二度とあれをやらないというふうに言ったときに、
Please forgive me. Let's discard that. I didn't mean it.
許してください。ごめんなさい。
You and I say things when we're angry.
私たちは怒っているときにそれらのすごいことを言ってしまうことがあります。
That we would never say when we're calm.
自分たちが落ち着いているときに絶対に言わないようなことを言ってしまうからです。
And we make vows and commitments when we never should.
自分たちはやってしまってはいけない誓いとか、この決心っていうのをその場でしてしまうんです。
And we've got to be extremely careful about what promises come out of our mouth.
そしてどのような約束が自分たちの言葉から口から出てくるのを自分たち気をつけなければいけません。
Now let me encourage you with this.
皆さんを励ましたいと思います。
The best time to make rules of engagement and how we're going to fight.
自分たちがこの喧嘩をするときに、いつこのようなルールを作るべきかというと、
is when times are good.
このいい時間の時ですね。
Sometimes we think, I don't want to create rules on how to argue.
自分たちは衝突の仕方のルールなんて作りたくないっていうふうに思うかもしれません。
Because we're going to end up arguing about those rules.
なぜならそのルールに対して自分たちは衝突し始めるからです。
And times are good now.
で、時はいい時が来ましたと。
One time I was lifting weights.
ある時自分は筋トレをしてました。
Are you guys familiar with the bench press?
ベンチプレス知ってますか、皆さん。
Yeah.Help me out. Yes. No.
皆さん知ってますか、okay. ベンチプレス。
There was a guy about your size.
僕ぐらいの大きさの人です。
Strappingly handsome, much like you. Anyway, all right.
なんて言った。
You're not going to bother.
あ、ハンサム、okay. ハンサム。僕の方がハンサム。まあいいや、はい。
He put on. Yeah, it's good. 315 pounds would be about what? 150 kilos.
300 pounds. そうですね。
That's about 150 kilos.
Mm-hmm.140キロ、150キロぐらい。
He's about his size and put on 150 kilos.
自分のサイズで150キロぐらいの人だったんです。
And asked if I would help him.
で、そして助けてくださいっていうふうに言われたんですね。
So he's under the bar.
彼はバーを持って。
And I'm standing here to lift it and let it go.
助けてあげたりしてるんですね。
150 kilos.
150キロの人。
Guy like him.
で自分ぐらいのあのサイズで。
So I helped him get it up.
だから上げるのを手伝ってあげたんです。
And I said, "Are you okay?"
大丈夫ですかっていうふうに言いました。
And he said, "I got it. I'm good."
大丈夫大丈夫っていうふうに言ったんですね。
So I took my hands off.
だから僕は手を離しました。
And he dropped the bar on his throat.
でそして首にそれが落ちてしまったんですね。
True story.
本当の話です。
His neck immediately started to turn purple.
And
it swelled in every direction. I thought he was dead.
瞬時にこの首が紫になって、もうそれが広がっていったんです。もう一瞬でこの人は死んだかと思いました。
And it was an awkward position. I couldn't lift the bar up.
自分もその状態からバーを上げることはできないんです。難しかったんです。
We dumped all the weights this way, and they all slid off that side. And we turned it this way, and they slid off that side.
重りをこっちに傾けて、こっち落として、そして逆側も同じようにして。
And it was just a big, loud crash.
そして大きなもううるさかったんです。
And I threw the bar out of the way.
でバーを取り除いて。
I said, "Dude, are you alive?"
お前大丈夫か、生きてるかっていうふうに聞きました。
Are you okay?
大丈夫か。
And he was still alive.
で彼は生きてました。
I said, "We need to get you to the hospital."
病院に行こうぜ。言ったんですけど、
It's just purple all up his face, down his chest.
胸もらへんも全部紫色だったんです。
He said, "I'm okay."
大丈夫だ。俺は大丈夫だって言いました。
He said, "You need to go see a doctor, man."
お前は医者に行けっていうふうに言ったんですけど、
He said, "No, let's try again."
もう一回やろうって言ってきたんです。
He said, "I think that was too heavy."
ちょっと重すぎたのかもしれませんと。
So we put on 125 kilos.
だから150キロじゃなくて125キロに下げ、
And this time, I'm not taking my hands off.
僕は絶対に手を離すことはしませんでした。
And he said, let's go. And he lowers it down.
そして一回下ろして。
And he's stuck.
そしてそこでもう動かなかったんです。
So we dumped the weights.
だからもう一回その重りを外して。
Dumped the weights.
重りを外して。
And we try again with 100 kilos.
でもう一回今度100キロでやりました。同じ。
50 kilos.
50キロでやりました。50キロでも。
We get down to 45 kilos.
で45キロまで下ろして。
And he got it down.
でここまでやってそしてもじもじしながら。
And did one.
こうやって1個できました。
And I said, "What are you doing?"
何してんだお前って言いました。
And he said, "Well,、
うん
ね、I've never lifted weights before."
自分は筋トレをしたことがありませんと。
Like, no way.
本当かよ。
He said, "It's my first time ever lifting weights."
初めてその筋トレをしたんですけど。
I hired a personal trainer that told me to come over here and warm up.
で、ここに来てウォーミングアップをしなさいっていうふうにプロの、人が言ってくれましたと。
I thought I killed the guy.
僕はその人を殺してしまったかと思いました。
Here's my point.
ね、まあ何が言いたいかというところです。
There is a point.
言いたいことはあります。
The time to know you don't know what you're doing.
で、自分が何をしているかわからないっていうポイントは、
is not when the bar is crushing you.
もうバーが自分の首を絞めている時じゃなくて。
The time to figure out how to have discussions.
この自分たちが健全な話し合いをすべきタイミングというのは、
is not when the issue is crushing you.
この問題が自分たちをこの、のしかかっている時じゃなくて、
the time to learn and the time to decide is when times are good.
自分たちはそのいるいつ自分たちが話し合っていつ決めるかっていうタイミングは良い時のと良い時に自分たちはそういう話をすべきなんです。
So that when the weights of your discussions,
このディスカッション、この会話の重みっていうのが、
you now know what you're going to do in advance.
私たちはもう前もってどうすべきかっていうのが分かってくるはずなんですね。
We're going to give you a couple minutes.
少し時間を差し上げます。
To maybe write down. You can steal ours if you want. That's totally fine.
で、これらの、ルールを使ってもいいですし。
Or you can create your own. May I suggest? Probably no more than 5 or 6.
まあそうですね、5つか6つぐらいのルールにとどめておくといいと思います。
Right here while you're in a good, happy place.
この良い時にそのことを考えられたらいいなと思います。
And your pastors can pull you apart.
で、そして、なんかやばいことになったら牧師たちが助けに来てくれますから。
Take a few minutes and decide what you would like for some of your rules to be.
一緒に時間を取ってどのようなルールを作るべきかちょっと考えて話し合ってみてください。
Was that, check. Am I on?
Check.
Okay, so we're gonna field some questions here in just a moment.
はい、なのでいくつか、質問がある方は、皆さんの質問をお聞きしたいんですけれども、質疑応答の時間ですね。
So be thinking if you have any questions of anything we've covered, we'd be happy to answer those in just a moment.
今まで話してきたことに対して、質問がある方、いらっしゃればぜひ聞いてください。
I want to maybe give you two parting thoughts.
2つの、最後の、一言、皆さんに、お伝えしたいです。
With regards to the session we just did, rules of engagement.
今この衝突のルール、その話なんですけれども。
Again, I know that there are some cultural differences.Between the U.S. and Japan, for sure.
話しましたようにアメリカと日本において文化の違いというのがあります。
But cultural differences aside,
この文化は別として、
we want to understand kingdom of God principles.
神様の御国の、この原則というものを見ていきたいんです。
When Jesus relates to you and I,
イエス様が私たちと接してくださるときに、
He loves us.
私たちのことを愛してくれますし。
He affirms us.
そして自分たちのことを肯定してくれます。
But he also confronts us.
だけれども直面もしてくださいます。
When I'm acting a certain way, the Holy Spirit lets me know if it's incorrect.
自分が悪い振る舞いをしているときに聖霊がそれを教えてくれます。
And it's important for us as his sons and daughters.
そして私たちその神様の子供として。
To be willing to do the same toward one another.
同じようにお互いに対してやることが大事なんです。
Husbands, you're a gardener.
男性は私たちはこの園を耕すものです。
Part of being attentive to the gardener, to the garden, is pulling some weeds sometimes.
で、耕すものとして私たちはこのあれですね、その雑草を抜く必要があります。
So if the idea of having some difficult, challenging conversations,
だから私たちが難しいその衝突の会話をしているときに、
if that's concerning to you, I want to encourage you,
で、それが皆さん気になってしまうときに、
to take some initial steps,
その前に準備をして、
take some risks,
そしてちゃんとリスクを取って、
have these conversations in loveful, loving,And respectful ways.
これらの会話を愛とそして敬意、お互いを尊敬する気持ちで望んで。
But please don't avoid addressing things that need addressed in your marriage.
だけれども自分たちの結婚生活の中で、こう衝突しなきゃいけないこと、直面しなきゃいけないことは、それを無視しないでください。
In the U.S., some people like to ride in hot air balloons. Do they have those here?
アメリカでは気球乗るのが好きな人たちがいます。
There's two ways for a hot air balloon to go higher.
気球は二つの方法で高度を上げていきます。
One is they turn up the heat and they add more of the warm air and it elevates.
一つはもっと熱い空気を気球の中に送って、そして上に上がっていきます。
In your marriage, add more good.
で、それも結婚生活の中でも同じです。私たち高く引きたければより良いものを流し込む必要があります。
And it'll rise and get better.
そうすれば立ち上がってそして良いものになってきます。
The other way that a balloon rises,
もう一つはこれです。
Is to knock off the sandbags that are holding it down.
高度の上げ方としてこの自分その重りですね、サンドバッグをこうやって下ろしていくことが大事なんです。
You can only get so high by adding good.
良いものを流し込むだけではある一定のところしか上がっていきません。
We also have to remove the bad.
このバッグを下ろすことでより高い高度に上がっていきます。
You can only go so high removing the bad.
同時に悪いものを重りを下ろすだけでは、少ししかいけませんけれども。
You also have to add the good.
良いものも注ぎ込む必要があります。
One last thought.
最後。
When we were getting married,
結婚するときに。
In the U.S., there's a tradition at the wedding.
自分の結婚式で、ある文化っていうか、しきたりっていうか、やることがあります。
Wherewith everybody watching the bride and groom have a first dance together.
全員が見ている中で、その婿っていうか、その新郎新婦が一緒に踊るっていうあれです。
Of everything around our wedding.That was the thing I was most nervous of.
その全てもう結婚式の全ての中でそれが一番私たち自分が緊張しました。
Dancing in front of all my friends who are great trash talkers.
友達トラッシュトーク、つまり人をバカにするのがすごく上手な友達の前で踊ることが一番嫌だったんです。
So we found an advertisement in the local newspaper.
この新聞記事にあるこの広告がありました。
Three dance lessons for only $10.
この10ドルでその3回のダンスレッスンありますよって。
So we went and got dance lessons.
一緒にダンスレッスン行きました。
And all we learned
で何を学んだかと言いますと、
was just how bad of a dancer I actually am.
どれだけ自分がダンスに不向きかということを学んで帰ってきました。
And then they say,
でそしてこう言われるんです。
We'll help you be a good dancer for only $2,000.
そして2000ドル、たった2000ドル払えばあなたを素晴らしいダンサーにしてあげましょうって。
And I was playing in the NBA at the time.
その時 NBA で自分はプレーしてました。
The owner of this dance studio was a huge fan of the team.
このダンススタジオのオーナーは私たちのチームの大きいすごいファンだったんです。
So I said, what if I got you some tickets to a game in exchange for dance lessons?
だから次のゲームのチケットをあげるから無料で教えてよダンスって。
And he said, I'll take tickets for a game.
そしてその人は言ったんです。私はチケットは受け取るけど。
I had a teammate. You may have heard him. His name is Shaquille O'Neal.
で、私のチームメート、シャキール・オニールっていうチームメートいたんですけれども、皆さん知ってますか？
He said, if you will have Shaquille O'Neal autograph a shoe,
で、シャキル・オニールの靴に、そのサインして私のところに持ってきてくれたら、
You can have unlimited dance lessons.
そうすれば無限のダンスレッスンを差し上げましょう。
Your own private instructor
プライベートの先生がついて、
will choreograph the entire dance for you.
このあなた方2人がダンスするダンスを全部、一つ一つ教えてあげますよ。
So we struck a deal.
だから私はよし、じゃあそのあれだ。やってあげるっていうふうに言いました。
So for months we practiced.
だから私たちはもう何ヶ月もの間練習しました。
And for months we learned this dance.
そして何ヶ月もこのダンスを学びました。
It's called a foxtrot.
このフォックストロットっていうダンスなんですけど。
And I learned it like this.
でこのように学びました。
The music starts.
で音楽が始まって。
And I go tick tock tick.Tick-tock, side together. Tick-tock, tick-tock, side together. Tick-tock, tick-tock, side. When can I do the dip? So we practiced.
それをずっと私たちは練習してました。
And we learned it.
それを学びました。
And the day of our wedding came.
で、自分たちのその結婚式の当日。
My college roommate sat at a grand piano.
そして自分の大学の友達がピアノのところに座って。
And he started to play.
そして、弾き始めてくれました。
Tick-tock, tick-tock, side together. It's good. Tick-tock, side together. Despite having all of my friends,
もう友達だらけだったんですけれども。
And all of my family around.
自分の家族もみんないました。
Despite initially being very nervous,
そして最初すごく緊張していたんですけれども、
everyone in the room disappeared.
全員がいなくなったんです、そこから。
It's just me.
で、自分だけで。
And the woman in my dreams.
何でした？sorry, sorry. ごめん、聞こえなかった。あ？
Was that trash talk? Sorry, what did you
say? I couldn't hear you. Sorry. 私と、ごめんなさい、いいところだったのにね。その自分とその彼女だけだったんです。
In the middle of our dance.
で、私たちのダンスの真ん中で。
She asked me two things.
彼女は2つ私に聞いてくれました。
She said, "Will you always love me like you do right now?"
いつも今私を愛してくれているように、いつも私のことを愛してくれますか
？Like, yeah, baby, I will.
で、私はもうもちろんですよ。
And then she said, "Will you always dance with me?"
で、いつも私と踊ってくれますかって聞きました。
I'm like, "Oh, yeah."
もちろんです。
How about that dip? I don't do a lot right in our marriage.
自分たちの結婚生活でもう間違いだらけです。
Please hear me.
ぜひ聞いてください。
We're telling you how to do this right.
このやり方を、正しいやり方を今教えてますけれども。
While we're trying to do it ourselves.
で自分たち自身で今やろうと頑張っています。
Everything we've told you is true.
これから今私たちがさっき言ったことは全部本当のことです。
And we know you're not going to get it right every time.
ですが毎日皆さんが正しくできる、できないってことは分かってます。
And even though I don't get it right every time.
で自分が毎回間違ってやったとしても。
It's two things I get right.
二つだけは正しくやろうと自分は決心してます。
She said, "Will you always love me?"
いつも私を愛してくれるって。
And she knows I do.
そして彼女は分かってます。常に自分は愛してあげるってことは彼女は確信を持って知ってます。
Because every so often.
なぜなら、頻繁に。
Not nearly frequently enough.
まあ、もしかしたらそこまで頻繁じゃないかもしれないですけれども。
After the kids go to bed,
子供たちが寝るときに、
right there in our living room,
私たちはこの今でリビングで。
I'll go over and say, can I have this dance?
このあなたをダンス、あなたと一緒にダンスしていいって言います。
Right there with no music playing.
そしてそこで音楽は流れてないかもしれないけれども。
I only got one move.
この動きしか覚えてませんけれども。
You don't have to be perfect.
完璧にはできなくてもいいんです。
But you do have to demonstrate it.
だけれどもダンスはしてあげる必要があります。
And if you do,
でそれをすれば、
we're 24 years into this thing.
これはもう私たち結婚24年なんですけれども、
She still captures my heart.
それでもまだ私の心をもう掴んでいます。わしづかみです。
I still blow her away.
そして私はまだ彼女を驚かせます。
Because we demonstrate it.
私たちはそれをその、体でそのなんていうんですかね、その実際表現しています。
I would like to invite my bride up here for any questions that you guys might have.
何か皆さん質問がありましたら、何でも答えたいです。なんか心配なことがありましたら。